ローマ人への手紙の7章ですね。ローマ人への手紙の7章で、今日は7節からになります。7節からですね。私たちはこの6章のところからですね、今のキリスト者としての生活が中心に書かれているわけなんですね。で、罪に伴う罰をキリストが代わりに受けてくださったことによって義と認められるという、このことを神はしてくださったんですけれども、今度は罪が持つ力ですね、これに対してどのように自由にされるのか、救われているのかということをじっくりと学んでいます。とっても大事な基礎となる私たちのクリスチャン生活を描いているわけですけれども、この6章において罪に対して私たちは死んだ、だから死ぬという言葉が鍵となっていきますですね。まあ、日本のね、文化の中にも、また世界の文化の中にも、何があるかといったら、死者との付き合いというのがね、この仏教の中でも法事とかありますし、まあ、ちょっと頭の中今結構ヨルダン旅行とイスラエル旅行になってるんですけども、ヨルダンのペトラというところに行けばですね、まあ、そこは基本的に、難しい言葉でネクロポリスというんですけども、ポリスというのは都市という意味なんですね。で、ネクロというのは死者というような意味合いがあって、お墓と一緒に町があったという感じですね。ちょうどなんか墓場、花見の時にね、場所がなくてな、桜咲いてるじゃないですか、墓場にも。で、そこで酒盛りしてるみたいなね、なんかそのイメージを、僕は抱きましたけども、行った時に。で、こういう感じでこの死との隣り合わせで、この死んだ人のことを思ってこう生きているわけなんですけれども、キリスト者はその死んだ後というよりも、けれども生きている時に、まあ、この死を認めていくっていうですね、ここがとても大事になります。死を認めるからこそこの命に預かることができますですね。死を認めるからこそ命に預かることができるわけですね。で、まあ、こういうふうに考えるとですね、すごく分かりやすかったかと思うんですね。どうしてかというと、どうしてもクリスチャン生活とか、あと教会とかキリスト教とかということになりますとですね、何かこう、なんていうのかな、何か良くしていこう、うん、もっと盛り上がろう、あと何でしょうね、自分を生かしていくですね。そういう、余計に宗教ですから、余計にそういう期待を誤って持ってしまうのが、まあ、私たちなんですね。けれども死んだ後に葬式してもらうのではなくて、もう死んでるんだということを、葬儀を水の中で行ったわけなんです。水の中の、この中に入ることによって、葬られたということ。しかしその後が大事ですね。上がってきたんです。だから死んだこと、死ぬ中に入ることによって起き上がることができる、復活の原理が働くという。アダムが罪を犯して死が入って、でその中に生きているので、まず死を認める、病院でもそうですけれども、病気を認める人が初めて治癒が始まるわけであって、私たちが死を認めることによって生きることができるわけなんです。で、そこで長くなりましたが、罪に対して死んでいるというところに私たちが立てているかどうか、ここ大きな、この罪からの解放っていうか、この自由をすでに持っているんだよということを知るのにあたって大事になってくるわけなんです。なんでかっていうと、罪って生きてるからです。言い方変ですけども、死んだって言ってるのになんで生きてるんですかって力を持っています。しかし、ゆえにキリストによって、そのキリストを信じる信仰によって罪に打ち勝つというのは、私がもうすでにキリストによって、この罪に支配された古い人が十字架にキリストにつけられたと。で、この事実を受け入れているからこそ、 新しい御霊によって、新しい人によって、この神に仕えることができるわけなんです。でこれが罪に対して死ぬということです。で7章に入ると、今度律法との関係が入るんですね。律法との関係、まあ、ユダヤ人にとってはとてもとても重要、救いにおいて神からの救いを受けるにあたって、神の律法の中に生きる、律法、神様の言われることに従って生きる、その中において、命を得ることができるんだよと、まあ、事実書いてありますしですね、教えられているわけなんです。ところがですね、なんていうのかな、この神様の命令に従って生きる、その神様の言われたことに従って生きることによって、私たちが本当に命を得ることができる神様の律法というのは、決して悪いものではなくて良いもので、これから見ていきますけど、とても良いものであって、その中に生きれば、例えば父と母を敬いなさい、神だけを神として生きなさいですね、盗んではいけない、殺してはならない、でこの道をずっと歩んでいればですね、私たちは本当に命を持って生きることが可能なわけなんです。ところがですね、その神様とのその神に言われた、言われていることの中に生きていくという前に、ちょっと問題を起こしてしまったので、うまくいかなくなっちゃって、それでその律法、生きる、生かそうとしている律法を機会として、機会というのはチャンスね、その機会として、マシンの方じゃなくてチャンスの方ですね、機会として、でそれでその前にあった問題がこう浮き彫りにされていっちゃうっていう、そういう逆現象が起こってるんですね。でこれが今日話す話なんですよ。でそれ何かって言ったら、アダムが罪を犯したからなんです。アダム罪を犯して、もう罪を持っている状態で神様の命じておられるというところに生きていくということがもうすでにできなくなっていてですね、むしろその立法によって、その自分がいかにできないか、あるいはその立法に違反して、罪に定められたものであるかということを明らかにするようになってしまったわけなんです。でそこでパウロが言ってるのが、立法に対して死んでいますって話なんです。だから罪に対して死ぬだけではなくて、立法に対しても死んでるんです。わかります？罪に対して死ぬっていうのは、なんていうのかな、その、前昔ね、生きていた、やっていたものですね、でこれをやらざるを得ない、ね、もうこういうのは私はもう抜け出せない、やれなきゃいけないという、それについて、いやそんなことないよと、もうあなたは死んでるから大丈夫だよと、解放されたんだよ、すでに死んだものは解放されてるって書いてますよね。でこれはそういう意味で断ち切ることができたってことです、死ぬっていうことは。で立法についてはどういうことかっていうと、立法に対して死んだっていうのは、なんか自分のやりたいことをどんどんやっていけばいいって話ではなくて、その私がこれを行います、あれを行いますって言って頑張ってるんですね。でこの関係を切ったよっていうことなんです。でそれがこの前は夫の例えで書いてありました。立法が一人の夫 で自分が妻なんですね。でその関係っていうのは、私がこのことを行って神様に喜んでいただく、私がこのことを行って神様に、いい子だって言ってもらう、受け入れてもらうですね。でこの関係の中にいたんだけど、一向にその旦那さんである立法は喜んでくれないわけなんですよ。お前ダメだねとしか言わないんです。あここダメだね、ここおかしいねとしか言わないんです。ですね。でやればやろうとするほどうまくいかないんです。でこのがんじがらめの夫婦生活も、解消したいと願っても、まあ離婚してはいけませんから。で旦那さんが死んでくれないかなって思うわけですよね。ところがイエス様が言いました。律法というのは破棄するために私が来たのではなくて、一点一角もこの天と、過ぎ去ることはないと、こういうふうに言って、律法の方はちゃんと生きてる、夫は生きてるんですよ。じゃあ誰がどうやったら解消できるかって、自分が死ねばいいんですよね。 ジャッシュダメですよだけども霊的な今話して例えて話してるんですよね。霊的な話をしてます。死ねばいいんです。また死ぬっていうキーワードが出てくるんですね。でそのこれを私は頑張ってこれを行ってるから私はクリスチャン、良いクリスチャンになりますよっていうこの関係にとおさらばできるならば、見なしていければ、この死んでいるっていうのを見なしていくことができれば、御霊によって、新しい御霊によって、この愛の関係によって、キリストを信じるというところの関係によって生きることができるわけなんです。でこれがね、この、律法に対して死ぬということです。罪に対して死ぬっていうのは、なんか自分が何やってもいいよねっていうことじゃないよと、もう罪とはおさらばしたんだから、そこから離れて生きていくんだよと。で7章はこうやって行った、ああやって行って、こうこうこうやって、私は頑張ります、ね、私は朝に1時間祈ります、私は教会ちゃんと毎週来ます、ね、元がね、私はこの人に親切にしてます、ね、でいろいろやるわけですけれども、でこれからおさらばしてるってことなんです。じゃあ何やってもいいんですか、ね、怒りたい時に怒って、そうじゃないよ、それは6章でね、罪に対しては死んでんですから、じゃあどっちもダメじゃないですかって、そういう話じゃないんだよね。どっちにも死んだんです。キリストにあって生きてるんだよって話を言っているのが、で、ね、まとめがね、この5節と6節に書いてありまして、で私たちが肉にあった時は、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。この文字っていうのは、この石で書かれていたもの、まあ今はね、紙紙面になってますけれども、それに従っていくというよりも御霊によって。でここの背景というのは何かって、新しい契約の内容なんです。このね、教理ばっかり教えてるとあれなので、歴史的な背景っていうかね、このもっと肉付けをしたいと思います。イスラエルの民が、まあ、今の日曜の礼拝でイザヤ書を学んでますけれども、ユダの国がありまして、でユダの民が神に背いているわけです。でもイザヤは残された民がいるよと、そして、このそこから和解だが出てくる、このキリストをメシア、この方に期待をかけ残されたものが回復するよっていう、この希望が書いてあります。でイザヤがそのことを話していた時は、ヒゼキヤ王が王様であって、そしてヒゼキヤ王の祈りというか、もう神の憐れみなんですけども、アッシリアから救われたんですね。でその後でマナセという人物が出てくるんです。でユダの王の中で最も悪い王様なんです。周りの国々の人よりももっと悪いんです。どうですか、一般社会よりも、まあ、牧師が悪いことやってるって、で実際怒るんだよね。訴状、裁判にかけられたりするっていうこと、すごい残念なんですけれども、まあ、ちょっとそれは話はちょっとまた別の話題になるので、ちょっとその深入りしたくないですけれども、そういう状況だったんです、もう廃墟なんですね、廃墟で。ユダヤ人たちが神様からこうしなさいって、モーセ以降ね、私に聞き従いなさいと言われていたことがあったにもかかわらず、そして多くの預言者が出て、そしてなんとかイスラエルの民をご自分のところに引き戻そうと努力していたにもかかわらず、だから紀元前の1400年あたりですね、から、この586年ですねのとこまで、だからもう900年ぐらいですね、下にもかかわらずですね、もう真っ向から、反対のことを行ってたわけなんです。でここを通して何かって言ったら、これから学ぶことです。行おうと思っても全然行えていない、正反対のことをやってる。でむしろ極度に罪深いことが分かったわけなんです。そこでそのことを予言した、本当に辛い部分を予言したです。この7章を予言しているような感じなんですけども、エレミア書というのは7章なんで、ローマの7章みたいなものなんですよ、ね、ですね。で エレミアがこのバビロンによって滅ぼされる予言を行っていく中で、神が嵐の中の、なんていうのかな、台風の目のようにですね、この数章にわたって、3章か4章かなにわたって、その後に来る希望を話しました。で、クリスチャン生活していると結構よく知っている御言葉が、あなた方に与えた計画は災いの計画ではなくて、はい、その後言ってみてください、ご存知の方は。良い計画だけどさ、希望と将来を与えるものであるとありますよね。ちょっと開いてみましょうか。29章の10節ですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、ね、主の御告げ、それは災いの計画ではなく平安を与える計画である、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。で、その前に何書いてあるかというと、あなた方を70年が満ちたら顧みて幸いの約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせると。だからバビロンによって捕らえ移された70年後に、私は幸いの計画を用意してるよっておっしゃっておられるんです。なぜかって言ったら、彼らがもう神に裁かれたからこそ、律法を守り行えないということがはっきりしたからこそ、律法に対して死んでいるということが明らかになったからこそ、神様が新しい約束を与えておられて、今これ29章ですけど、2章先を見てください。2ページ開くだけでいいです。3ページだね、ごめんなさい、正確に言うと31章のですね、31節からお読みします。34節までお読みします。で、見よ、その日が来る主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶですか。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、ここですね、さっきから話していることですよ。で、彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。これが新しい契約のことです。主の御告げ、はい、次見てください。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。そしてそのようにして、人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。これ個人的に、親密に、人格的に知るということです。主の御告げ、何でできるか、そんなことが。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。罪の完全な許しをもう二度と思い出さないという約束を与えてくださって、イエス様が最後の十字架につけられる直前の杉越の祭りの食事の時に、私の流す血が新しい契約の印ですよって言われたんです。で、それによってこの血が流されて、その結果、律法が何ですか、石の板ではなくて心に、あなた方の内に置かれるよという、この働きを可能にするのが聖霊の働きで、御霊の働きで、イゼキエルも新しい契約という言葉は出てこないんですが、御霊を降り注ぐという約束をね、36章の26節に、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方の肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるという、聖霊、神の霊、神ご自身の霊を与えられることによって、神の律法が心の中に与えられる。だから、つまり思いが変えられる、心が変えられる。神様とのさっきの罪許されたという許しと愛のその関係に与えられる。ゆえにですね、私たちが従っていくことができるようになるわけなんです。私も従いません、ダメですって言ったらですね、まあ、この次回学びますけど、8章ですけれども、ダメです私って言ったら、何が足りないか、頑張りが足りない、いや、悔い改めが足りないというのがあるかもしれませんが、その悔い改めの質ですね、私罪人ですって素直に認めて、もう何もできませんって、そして 私を神様憐れんでくださいと、あの神殿のところに入り口の近くにまでしか行かなかった、あの主税人のようにですね、神様の前に出ていけば、この関係で初めて御霊が働いてくださって、私たちにはできなかったことを御霊が私たちを通して、私たちのうちで行ってくださるということなんですね。じゃあ頑張るということですか。そうなんですけどね、やっぱここなんですよ、その過程なんですよ、その過程で律法に対して死んでるかどうかって話なんです。長くなりましたが、7節をご覧ください。それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょうと。あの絶対にそんなことはありませんという言葉ね、パウロは自分でこの聞いてって、そして自分で答えていくっていう、まあ、あのユダヤ人のやり方ですね。この質問されたら逆に質問するんですね、ラビって。これ何ですかって言ったら、じゃああなたどう思うのって。僕もこれ使ってみようかな、これから聞かれたら、じゃあそれはねとかって言わないで、じゃあそれどう思うのとかね。こうやってね、質問しながらね、どんどんね学んでいく方法を使ってます、彼らはね。でここすごくユダヤ的なんですよ。じゃあ罪を、律法が罪なのかと。だから以前は恵みが増し加わるために私は罪の中にとどまるべきでしょうかと6章の1節にありました、ね、絶対そんなことはないと。で15節にも、恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか、絶対にそんなことはありませんと。こう言って、でそしてここで律法は罪なのでしょうかと聞いてるんですね。なんでかっていうと、なんか律法を守り行おうとしたがゆえに、極度にここにほら5節ですよ、律法による数々の罪の欲情が私たちの体に働いて父のために身を結びましたって非常に否定的なことを言ってるわけでしょ。じゃあこれ律法によって罪なんじゃないですかってこういう話になるんですね。でも絶対にそんなことないと。でなんでかっていうと、律法が罪を犯させているのではなくて、律法によって自分の罪深さが、その現実リアリティが、生々しさが如実に分かるってことなんです。律法じゃないんですね、問題は。まあ、それは後で出てきますけれども、罪なんだって話は出てきますけれども、でここで貪りっていうのは、モーセの実戒の第10回最後に貪ってはならない、欲しがってはならないという言葉があります。これがある意味で他の全ての戒めに関わってくることだと思うんですよね。で他の戒めっていうのは結構こう外側の行いっていうか、まあ、あの全て あの 第一もね、私が神であって他の神々にしてはならないっていうのも結構その心に関わってくるかもしれません。まあ実はね、イエス様の解釈は全部心に関わってくることなんですけども、内側にね。けれども貪ってはならないという言葉は、貪ることによって偶像礼拝します。神以外のものを神としていきますですね。隣の人の奥さんだったらそれは姦淫してはならないになるし、隣の人のものだったらそれは盗みになるしですね。で何か欲しいから、だから欲しいものが受け取れないから人を殺しちゃうしですね。何かこう商売したいから安息日守らないでですね、安息日破ってね、あのネヘミヤ記のところに出てきますけども、安息日破って商売しようとするし、でこのように全部関わっているわけなんですが、でパウロはここでおそらくこの言葉、ギリシャ語っていうか、その言葉を見るとこう性的な意味での貪りということを結構意識してるんじゃないかなと思うんですが、まあ別にそれに限ってないですね。英語だとラストって書いてある、情欲っていうふうに訳されている言葉があるなんですね。でも情欲といっても別に性的なことに限らず、いろんな全般、まあ、火曜日にはね、男と女のね、 この礼拝における秩序が書いてあって、で終わって、なんだっけ、分かち合いした時にね、セールがあると私は本当に弱いって言ってね、聞き入ってしまうと、こうそそのかすとかね、こう人やっぱり惑わされる、エヴァは惑わされ、女は惑わされるけども、男は男でなくて女だったってね、罪を犯したのはアダムだけども惑わされたのはエヴァだって話で、セールスでね、なんだかなんだかとか、あとはきらびやかな服だとか、ね、外面であると、外見であるとかですね、言ってました。これも情欲ですよ、情欲です。だから、いわゆる男の人のそのだけの問題では当然ないわけなんですが、もし立法でそう言われなかったら知らなかったと言ってます。で、しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。立法がなければ私は罪は死んだものですと言って、これは一体何かと言いますと、この、ごめんなさい、7節のね話から続けて話しますと、自分はそんな罪深いって思ってないんですよ、自意識っていうか自己認識は。ところが立法を見ることによって、それをなんて言ったらいいかな、守りを行おうとすることによって、むしろいかに自分がこの領域において罪深いものであるかということがよくわかると。で、ね、これ本当に自分を自分を騙してますからわからないんです。でね、有名な話は金持ちの青年ですね、金持ちの青年、マルコの10章ちょっと開いてみましょうか。17節から22節までに書いてありますけれども、この一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。非常に真面目な人ですね、ザ真面目って感じですね。もうひざまずいてますよ。そして永遠の命を自分のものにしたいって、非常に誠実な若い人であります、ね、でこういう人に対してね、あなたは罪人です、ね、でクリスチャンだったらそのまま言ってしまいます。なんてひどいんだ、本当にもうクリスチャンは排他的で人を裁いてというふうに言われてると思いますね。いかにもって感じです、ここまで誠実だったら。しかも永遠の命のことを考えている、本当にこの生きていくということを考えている。ところがイエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかは誰もありません。ここね、結構微妙なんですけども、これイエス様がへりくだってるっていうか、なんていうか人間的な面を指摘したんですね。この金持ちの青年の中にあるイエス様がたっとい先生、ラバイだと。たっといと、これ英語だと、グッド、良い先生とも訳すんですけども、良いものは神にしかないっていうことを言っていらっしゃるから、イエス様が神から来られた方であって、神であるからこそ救いを得ることができる、永遠の命を得ることができるということをイエス様はここでおっしゃってるんですね。私が神じゃないって話をしてるんじゃなくて、むしろ神だとしたら、たっといというのであれば、良いというのであれば、神として神から来たものとして受け入れるべきではないかと、まあ、いうことを醸し出しています。で、19節で、戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬えと、ね、10回を言ってるんですよ、10回を。で、するとその人はイエスに、先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っておりますと。守ってると思ってたんです。ところが、するとその人はイエスに言った。あ、ごめんなさい。20節。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰って、あなたの持ち物を皆売り払い、 貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら去っていった、立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。そしてその次に、裕福な人が神の国に入ることは何と難しい。だから彼入れないというのは永遠の命を持てないということです。で、貧しい人の話をしました。なんでかって言ったら、多くの財産を持っていたという、なんか表面的には真面目そのものなんですよ。できてるんですよ。ところが、貧しい人という言葉をイエス様がここで言われてますけれども、多くの財産を持ってると言われてますけれども、このまさに貪ってはならないに関わること。で、他のものを神々としてはならないですね。ここですね、イエス様をたっとい先生としているだけだったら、人間のように見てるだけだったらば、まあ結構付き合っていけるんじゃないかな、彼は。けれども、神の前に立つっていうのはもっともっと深い厳しいことなんですね。それで彼がここで自分を捨てることができなかった。だから悲しみながら立ち去っていったということなんですね。立法に対して死んでなかったんですよ。まだまだ生きようと努力してたんですね。ところが今、罪があぶり出されているわけです。で、戻りますとですね、イエス様がこの10回にあるこのむさぼりに関することで、この適応させて貧しい人の話をされましたが、で、そのようにイエス様が言われなかったら、まあ、彼は罪を罪として認められなかったでしょう。けれども、その罪であるということが分かったわけなんです。だからこの7章の8節に、罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。で、私が思い出すクリスチャンの証がありまして、私の先輩ですね、大学の時でクリスチャンの先輩で、伝道集会の時に証をしました。で、彼は、クリスチャンになる前にかなり真面目な人だったんでしょうね。何か戒めを守る、例えば儒教、なんだっけ、孔子の儒教をね、なんだあれ、なんだっけ、論語をね、やってみようと努力したんです。で、1週間2週間経ったのかな、分かんないけども、で、彼はできたんですって。でも心が非常に困難になってたんです。神様は高ぶりは最も忌み嫌う罪として数えておられますですね。で、このようにやるといかに罪深いかが分かります。掟を作るといかに守れないかが分かります。で、その過程にいる人っていうのは必ず二重基準を持ってます。偽善者になってます。自分はできてないのに主張はしてるんです。あるいはできてないことの裏返しで主張してると言ってもいいかもしれませんですね。そして9節です。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからですと。だから律法を持っていないときには大したことないと思って生きることができたんです。ところが戒め、この律法っていうのは何ていうのかな、この教えの全体って考えてくださいね。この聖書の言葉っていうふうに考えて、で、この戒めっていうのはつまり殺してはならないとか、そういう話ですよね。来た時に罪が生き、実際にそれをやってるってことが分かって、で、死んだと。あ、俺ダメじゃないかって。なんかどうですか皆さん。僕は生々しいですね。クリスチャンになってからの方が
やばいって自分って、あいやーって、
そのように思いました。でそれでこの命に導くはずのこの律法によって生きるって書いてあるんですね、この律法の中に。でさっきも説明したように、もともとは命に導く、神の戒めの中に生きていくことのできるこの戒めがかえって死に導く、罪に定められていくということが分かったと。で、罪が私を欺きって書いてます。罪って欺きます。自分が大したことないっていうのを思わせます。あとこれやっても大丈夫だっていうのを思わせます。あのエヴァが惑わされた時のことを思い出してくださいですね。自分が大丈夫、周りも大丈夫、これやっても大丈夫で、こうやって欺いて、そして私を戒めによって殺した。戒めがね、私を殺したと。なので戒めによって、だから罪が戒めによって私を殺した。だからつまり殺してはならない、そうしなければあなたは殺されるっていう言葉をね見て、で実際に、神の前で罪を犯しですね、でそれで殺されてしまうと、死んでしまうと。ですから律法は聖なるもので、戒めも聖であり正しく読むもの。これ大事ですね。戒めは、律法は聖なるものです。神の清さを表しています。そして神はレビ記で、私は聖だからあなた方も清くならなければならないと言われています。そして正しい、正しくというのは、この関係ですね、関係がまっすぐにされているということです。正義に関わることです。神がまず義であって、私たちの関係の中にも正しさがなければいけない。で良いものだと、本質的に良いものなんです、ね、例えば、この火曜日はね、男の役割と女性の役割について話しました。今でさえやっぱり悪いものっていうのを言われるわけですよね。アメリカではとかヨーロッパでもう進みまくってて、トイレもですね、なんかここなんか一緒ですけど一緒にしてる、一緒にするっていう動きがあったりですね。もういろんな、もうとんでもな話がたくさん出てきています。でも良いものなんですね。でもその良いものが、13節見てください。この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私を死にもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって罪深いものとなりましたと言ってます。またこの質問をしてます。良いものが死をもたらしたのではなくて、罪が良いものを通して死をもたらしたということです。クリスチャン生活本当に大事です。この理解がとても大事です。先ほどの金持ちの青年のように、悲しみを持って、悲しい顔つきを持ってイエス様から離れていくということが、この律法に対して死んでないときに福音を本当の意味では理解しないと起こってしまいます。神の言葉を聞くときにですね、私にはできない、そこからが大事なんですよね。そこから大事です。できないの、できないって言ったら、次にその自分が、これから見ていきますけども、全く良いものがないんだ、深みですね、極度な罪深さって書いてますけども、その深みのところに入っていく勇気が必要なんですね。怖いですよ。今までこのプライドを持って生きていますから、人間は自分がなくなるような、ああ災いだとイザヤも言いました。一生懸命ユダの罪を指摘していた預言者が、私はダメだと、彼らと同じだと。でこれが分かった人は、ちょうどイザヤの話いたしましたので、祭壇のところから火を、炭を持ってきて、それが唇に当てられたわけですね。 祭壇においては罪が贖われるですね。この生贄が捧げられているものです。そこから来る神様の裁きの日というのは清めの日になるわけなんですね。学びましたね、前火について学びましたが、裁くことの日でもありますけれど、同時にイエス様との関係を持つ者にとって清めの日になるという話をしましたよね。でこのプロセスがあります。で私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものですと。パウロは律法をそのまま肉的っていうか物理的にパリサイ人でしたから受け止めていた時には火の打ち所がないとピリピ書に言ってます。彼はそこまで厳密に厳格に律法を守り行っていた、もうザ・パリサイ派なわけなんですですね。彼以上にどうなのかと言われるぐらい第一人者であった人が気づいたのは、イエス様の参上の推訓にあるような律法の適用なんです。イエス様はパリサイ派や、律法学者の義よりも勝ってなければ神の国に入、天の御国に入ることはできないと言って、それから解釈されたのが、兄弟にバカというものは最後の審判に連れて行かれて裁かれるよと。で黙示録に書いてますね。そしたらそこで行いの書が開かれて、そして火と硫黄の池に投げ込まれると書いてある、そこに行かなければいけないよと。次に寛容してはならないと言ってるけれども、女を情欲を持って心の中で見て見続けていくのならば、ゲヘナにやはり投げ込まれるよと。手と足を、目がつまずかせるならばその目をえぐり出しなさい、 全身が火の中に投げ込まれるよりマシであると。でこのように戒めが物理的に何かを行うということの前に、その行いが出てくる姿勢そのものも全部を含めた上での戒めなんだということが分かった。これが霊的って意味ですね。でこれが分かったんです。彼がキリストに出会って、イエス様に出会って、そしたら彼は罪ある人間であって、売られて罪の下にあるものだと言ってしまっているわけなんです。でこの罪の下にあると言っても、彼は救われていないという話ではなくて、次から見ていくと分かるんですけども、罪の原理が私のうちに生き生きと働いているという、そのがんじがらめになっている状態を、この罪の下に売られていると表現しています。で15節以降です。私には自分のしていることは分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。いかがですか。私はクリスチャンになった間もない時にですね、悩みを言ったんです、宣教師の牧師さんにね。そしたらね、開いてくれたのはここだったんですよ。だからすごく、身近っていうか、思い出というよりも身近な、言葉なんですけれども、していることがわからない。なんでかって言ったら、したいと思うことができていない、憎むことを行っている。でもここでパウロは見方を変えていきます。主に従っていきたい、主に仕えていきたいということをやっている自分がいるんです。ところが全く違うことを行ってしまっている、憎んでいることを行ってしまっているということは、16節で、もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めていると。これは正しいものだと、良いものだということは認めているから、17節ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのですと、私のうちにあるもう一つの原理を言っているわけなんです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。ないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。はい、大事ですね。肉という言葉が出てきました。もうね、実は言ってたんですね、5節でね。私たちが肉にあった時はっていうのは、生まれながらの性質です。第一コリントに書いてますけど、生まれながらの人は御霊に関することを受け入れることはできません。第一コリントのどこだったかな、ちょっと開きますね。 2章の14節ですね。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからですと、生まれながらのものと書いてます。けれどもこれ読み進めるとですね、この2章のところ読み進めて、この御霊を受けている人は誰によって、キリストの心を知っているっていうんですね。で3章に御霊に属する人のように話すことはできないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しましたとあるんですね。肉に属しているってここの話をしています。今パウロは救われてるんですが、今の葛藤の中にいる、自分の行いたいと思うことができない、肉があるのでできない。で大事なのは善が済んでいないっていう現実を知ることなんです。その事実を知ることです。何にもいいものはないよって。で興味深いことに、私がクリスチャンになる前に間違って統一教会に一回だけ行ったんです。大学1年の時でした。誘われてね。でもよかったですね。すぐに最初の講義を聞いて統一教会だと分かりました。キリスト教概論というのがミッション系だったのであるんですね。でそこで先生がよかったですね、三大異端と言ってですね、統一教会とエホバの証人とモルモン教をね説明してくれて、そこの教義をね、すごく簡単に話してくれました。非常に実際的なことを彼はその、先生は話してくださったんですが、まさにそれだったので出てくるんです。でそこでですね、彼らはこのローマの7章を使って二元論というのを話しました。私たちのうちには善と悪がどちらもありますと、こう言ったんですね。で抜け出しました。私が抜け出して、そして学生課かなんかに勤めていらっしゃるカウンセラーの方がいらっしゃって、彼女はクリスチャンでした。でその話をしたらですね、私の話をもうパシーンとやる感じで、二元論ではありません、一元論なんです、私たちは罪人なんですよ、こういうふうに言ってくれたんです。もう目が大きくなってびっくりしたんですが、言ってくれて本当に嬉しかったですね。今ははっきり分かります。それはもう歪曲ですね。肉にはいいものと良いものはどちらもあるなんていうのは嘘です。肉は悪いものしかないんです。善は一つもないんです。ここなんですね。何かいいものが出てくるだろう、ちょこっと 1% 2% とやってると、律法がきちんとその役目を果たしてくれて、極度に罪深いものとつまり 0% だということを教えてくれるんですね。でイエス様の言葉ってすごいですよ。本当火のような言葉ですね。あの福音書にあるイエス様は愛の方、もちろん愛の方ですけれども、愛の種類が違う。情熱がある愛ですよ。もう恥ずかしくなって、もうなんか顔が赤面になってしまうようなね、そういう言葉ばっかりよ。さっきの金持ちの青年もそうですけれども、なんかこう結構上手に振る舞えるじゃん、立ち振る舞いできるじゃん、人の前で、神の前でさえも宗教的には。ところが慈しんでって書いてあるね、イエス様ね。そしてさっきのこと言われたんですよ。ゼロなんですよ、私たちは。で、さっきの繰り返しなんですよね。あ、そして大事なのが18節、ごめんなさい。善をしたいという願いがあるのに実行することはできないと。だから肉と クリスチャンの葛藤なんです、これがね。善をしたいと願っているのに実行することはできないと。で私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っている。さっきの続きですね。この、したいと思っていることはできない、憎むことを行っていると。でもし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪ですと繰り返しています。これ大事なんです、ですね。なんでかっていうと、次に原理という言葉と律法という言葉を彼は話していきます。で英語では同じく law、 ギリシャ語でも同じ言葉になってますけれども、日本語では文脈に従って2つの言葉に訳してますが、同じものだと思って聞いてください。 そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に善が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に従って戦いを挑み、それ私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのですと。はい、4つの律法が書かれています。律法というか原理って言ってもいいですね。一つ目はこの肉にある原理です。この21節ですね。あ、ごめんなさい、21節というかあれですね、体の中、体の原理って言ったらいいですかね。そうだね、体の中にはって書いてますね。この体っていうのは、そうです、には異なった律法があって、体の原理があるっていうか律法があるというか、いつも自分の思いに挑みがかかってくるんです。で、何とかして罪の虜にしようとしていくわけなんです。ガラティアの5章の17節にこう書いてあります。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、霊に逆らいって訳すこともできますね。これね、霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですと。で、このように言ってます。善をしたいと思うのに、そのうちに悪が宿っているという原理。そしてごめんなさいね、ごめんなさい、これは一つ目ですね。で、次に思いの中にある原理ですね。この心の律法って書いてます、23節に。心の律法で、それが21節から書いてあって、善をしたいと願っている、神の律法を喜んでいるという心の原理があります。律法がありますですね。わかりますね。いつも願ってるんですよ、行いたいと。イエス様がゲッセマネの園でペテロに言われたんですね。なかなか起きられてなくて眠ってしまう、目を覚まして祈っていなさいと言ったのに眠るんですよね。で、心は燃えていても肉は弱いと言われて、で、ここをね、スピリティズ・ウィリングと英語で書いてあって、霊はそうしたいと願っているのに肉は弱いと書いてます。ここなんです。したいと願ってるんです。ペテロがそうでした。主よ、あなたに死ぬまで従っていきたいです、ついていきたいですと、そう願っていたんです。あのペテロもそうだね、あのまさに7章だね、3回知らないって言ってね。でですね、これが心の律法というか原理というのがあって、あと次、神の律法そのものがありますね。もちろん神の律法があります。神の律法は清くて正しくて良いものであり、完全なものでありですね。で、最後に罪の律法、罪の原理というのが働いているよと。だから体というもの、生まれながらのこの体があって、そこには善が何一つもなく、そして罪が入ってきているので、それが働いて私たちを殺していきですね、そして、心の律法があって神に従いたいと願っているわけで、神の律法がある、それに従っていきたいという心の律法もある。この4つはあるんだけれども、体の律法と罪の律法があるので、がんじがらめになっていますよということなんです。そして24節です。私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。すごい大事なこと言ってます。惨めな人間だというところが大事じゃなくて、誰がっていう言葉です。 14節の後半から私はという言葉がずっと書かれていました。これ数えたら私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私ずっと私なんですよ。私はこうだ、私はこうだ、私はこうだ。で初めてここで誰がっていう言葉に変わってます。誰がと聞いて私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝しますと。そして8章で今はキリストイエスにあるものが罪に定められることはありません。キリストイエスにあると8章の2節、そして肉によって無力になったため立法にできなくなってくる神はしてくださいましたと。で御子を使わせてくださったと。分かりますか、私はという言葉が8章に入るとゼロになって神キリストイエス御霊に全部変わっていくんですよ。ここにまで至るまで神様は私たちを愛を持って放っておかれるというか、放っておくというよりも何もしないで待っていてくださいます。ちょうどよく話しますけれども、例えてライフガードですね、溺れかかっている人が力がまだあればちょっともうやめる諦めるぐらいのところまで待たないとその人を救うことはできない。神様は同じですね。この愛の関係に入れるために愛というのは強制ができないんです。ですね。待ってくださってます。もがくのを待ってくださって、もがいても待っておられて、誰が私を救ってくれるのかと、この体からと、罪の律法が働いて原理が働いてしまっている体の、体に誰が私を解放してくれるのか。でも感謝するって言ってますパウロはです、ね、次の御霊に従っていくという8章のテーマがこれ解決が与えられてるんですけれども、でも6章でも7章の初めにもう言ってるんですよね。どこだっけ、6節のところでね、新しい御霊によって使えてるのです。もう答えは出してるんですけども、8章でさらにそれを詳しく話していくんですよ。 ですね。でも今はパウロは主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝していると。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのだと言っています。ここで解放されていくんですね。肉に対しては仕えているんだけれども罪に定められることはないと。この肉においてキリストが、神はキリストによって私たちの、この肉の問題を処理してくださったという話につながっていくんですね。このプロセスを通っていきましょう。っていうかもう通ってるね。いつも絶えず私はクリスチャンとしてこれをやっていかなければいけないと思いながらそうではない違うことをしてしまっている自分がいます。でそこで立法に対して死んでください。つまり私がいかに罪深く、いかに善がなく、今までのなんかここまでかな僕の悪さはっていったところがもっともっと深みに入って、こう実存的っていう難しい言葉使うとね、これ自分の存在そのものがなんか罪深いというか、そういう深みの中に入っていき、今までのクリスチャン生活でうまくなんかやりくりしていたものを捨ててですね、まさに福音の中にイエス様の言葉は同じ言葉なんだけれども、もう全然違う領域でイエス様に出会っていくことができるようにですね、その時に御霊が働いてくださいますですね。パウロが言った、私は十字架につけられてます、私じゃなくてキリストなんです、このことを告白できるようなクリスチャン生活になっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様ありがとうございました。本当にこの7章っていうのがとっても大事で、一番なんか避けたいかなっていう感じですけれども、一番大事な箇所を教えてくださってありがとうございました。本当に自分はできないものだって、もう諦めてしまっている、自分はこれ直せない、罪の下に売られてしまっているものだと、このように自分も思います。しかしもう一度チャレンジを与えてくださったことを感謝します。このような罪深き自分をあなたの前に持っていき、この罪に対して私が死んでいるということ、十字架によって死んでいるということを認めたいと思います。 そして本当に深みに入って、私たちが本当に愛の関係の中に、今まではおろそかにしていた神との愛の関係を取り戻させてくださいますように、よろしくお願いいたします。初めの愛からあなたは離れてしまった、どこから落ちたのか思い出して悔い改めて初めの行いをしなさいと、イエス様が言われた通りにしていくことができますよう助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。